それでは通告のとおり、一般質問をいたします。自動運転実証調査事業について質問をいたします。令和6年2月2日、弥彦村有人自動運転実証調査事業が始まりました。地元のバス事業者の路線バス事業撤退などを受けて、隣接する燕市と共同で、燕市と弥彦村の主要拠点を結ぶルートで、広域循環バス弥彦号を運行しています。しかし、バス運行事業者はドライバーの高齢化や担い手不足に直面しており、また弥彦号の運行から外れている集落からは、ルート変更を要望する声が頻繁に上がっていました。さらに、JR 弥彦線は年々利用者数が減っており、JR 東日本は不採算路線として発表、将来的な存続が心配されております。バス運行事業者、鉄道事業者の実情やルート拡大といった住民のニーズに応えることが難しいという課題がありました。このような背景の中で、持続可能で利便性が高い公共交通サービスを実現するため、国土交通省の自動運転実証調査事業の採択を受け、最大時速20キロで運転手を含め8人乗りの自動運転レベル2の EV ミカ（ミコピョン号）を使用した実証調査事業が開始されました。実証調査事業によってさまざまなデータが集まります。通年運行が開始された後は、観光なども含めどのような活用を考えているか、今後の展開を伺います。
答弁を求めます。村長。
それでは丸山議員のご質問にお答えいたします。自動運転実証調査事業については、2月2日より運行を開始し、2月27日までの運行で合計216人、1日平均21.6人の方にご利用いただいております。内外の方々から大変強い関心を持っていただくとともに、各種メディアにも繰り返し取り上げていただき、弥彦村の先進的な取り組みとして大いに評価をいただいたものと感じております。自動運転事業におきましては、当初より新規に定時低路線バスを運行するものとしており、3月に入ってからも引き続き運転を継続しているところになります。ご質問の今後の活用についてですけれども、まずは運行開始に間に合わなかった井田ルートについては、4月中の運行開始を目標に現在準備を進めております。納車が遅れていた車両については、すでに2月28日には日本国内に入ってきており、まさにこれから運行に向けた準備を整えているところでございます。当然、今までの空白域の地域の方々の利便性を高めるということからスタートはしておりますけれども、当然のことながら、観光ルート化というのは、これは貴重、重要な側面だというふうに思っております。観光客の方に乗っていただき、観光周囲ルートにつきましては、空白地域のルール構築をしっかりと行った上で、令和6年度中に国の交付金の採択を目指し、ルート化を推進してまいります。これにより、さまざまな形で観光資源として情報発信がなされていくというふうに期待をしているところであります。以上で答弁を終わります。
ただいまの答弁に対し、質問はございませんか。 丸山議員。
はい。この自動運転実証調査事業について、昨年の9月の定例会だったかと思いますが、事業の概要と財源についての説明があったと思いますが、今一度総事業費とそのうち村がどれくらい費用を負担するのか教えていただければと思います。
村長。
本件につきましては担当課長より答えさせます。
デジタル行政推進課長。
以上。それではお答えいたします。事業費についてのご質問ですけれども、以前議会でも補正予算として、お諮りしております、車両購入などのイニシャルコストで 1.4 億円で、運行経費に充てるとして、6000万ということで、議案としてお示しして可決していただいておりました。ちょうど今ですね、これらの補助金の実績報告の時期、また生産を行っている最中ですので、正確な数字を今現状申し上げられません。この事業費の正確な全体像についてはもう少しお時間をいただければと思っているところになります。
丸山議員。
調査事業が終わってこれから、通年運行になっていくということで、これから事業の報告をしていくということで、金額の面が分かってくるとは思いますが、この実証調査事業が終わって、今度は通年運行、通常運行になった場合ですね、調査事業は国の採択を受けて、補助率10分の10での事業だったんですが、これから村が運行に関わる費用は当然負担していかなければならないと思うんですけれども、で年間大体どれぐらいの費用を見込んでいるか教えていただきたいです。
デジタル推進課長。
それではただいまのご質問をお答えいたします。年間の運行経費についてですけれども、こちら令和6年度当初予算で計上しております。2ルートでおよそ3500万円ということでご理解いただければと思います。
丸山議員。
はい。新年度予算に、約3500万計上されておりましたが、実証実験、ではバスの、運賃が無料で運行していたかと思います。その無料の運行をこれからも続けていくのでしょうか、教えていただきたいです。
デジタル行政推進課長。
はい、以上。お答えします。運賃無料というのは当面のところ継続するというふうに、お答えをさせていただきたいと思います。丸山議員のご質問にもございました、バス運転事業者のドライバーのその高齢化や担い手確保という点でですね、本事業において、今導入している車両は、ドライバーを含めて8人乗りの車両になります。こちらの車両のサイズですと、その運賃を無料にすることによって、普通免許さえ持っていれば、誰でもドライ、トレーニングを受ければ、誰でもドライバーになれるという点がございますけれども、運賃を取ることによってですね、いわゆる二種免許、お客様から運賃をいただいて、運行することには、その別の免許が必要になってきてしまいます。これはご質問のそのドライバーの高齢化に担い手不足という問題にまた直面してしまう話になりますので、当面のところ無料と考えております。
丸山議員。
はい。じゃあ先ほどの年間約3500万というお話でしたが、で無料を続けるという前提でその予算の計上ということと考えてよろしいでしょうか。
デジタル行政推進課長。
はい。 ただいまのご質問ですけれども、歳入側にですね、その運賃収入というのを計上しておりませんので、無料での運転の継続になります。なおですね、この事業については、村税というよりもどちらかというとですね、弥彦村においては、ふるさと納税や、競輪事業収入も、または、広告収入だとか、そういった自主財源を積極的に獲得しながら運行してまいるものだと思っておりますので、ご理解お願いいたします。
村山議員。
はい。今回の実証の調査事業では、確か、バスに乗るの予約の制度だったかと思います。今回の調査事業でどういったデータを集めているのか、もしさまざまなデータが集まるようであれば、それをどのように活用していくのか伺います。
デジタル行政推進課長。
事業者であるボードリーが、この運行管理システムであるディスパッチャーというソフトを使って、さまざまなデータを、集約しております。例えば走行距離、走行時間、自動運転割合、平均速度、バッテリー残量、手動発生エリアといったものが主なデータになります。で、ご質問のところですけれども、例えばバッテリー残量について、役場から出発して1日の運行を終えると 20% になって帰ってくるということなんですけれども、今後ですね、運行の幅、便数をこう考えていく上で、例えば、北吉田駅側に充電スポットが必要になってきているんじゃないかというところはすでに議論しておりまして、今後の運行を考える上でですね、これらのデータを活用してですね、より利用していただける、運行を目指していくものと考えております。
丸山議員。
はい。今説明をしていただいたのは運行のデータであります。乗車のお客さんに関するデータっていうのは取っておられるのでしょうか。
デジタル行政推進課長。
村長答弁にもございました2月の運行状況で全部で216人の方に、利用していただきました。残念ながらですね、どこのどなたがというふうな正確なデータをこう取るような運行の仕方をしておりません。で、今手元にあるのは、その実証実験期間で、取っていたアンケートの数字になります。アンケートの総回答数が23と、およそ 10% の回答率なので、あくまで参考値として、お話ししたいんですけれども、例えばですね、男性はと女性の割合が、男性が 47%、 女性が 53%、地元の方が 52%、 他の地域からの方が 48%、 乗っていただいた方の年代ですけれども、70代以上の方が 35%、 50代の方が 26%、 その他の年代として30代の方が 17%、 40代の方が 13%、50代の方が 9% といったデータが、今手元にございます。
村山議員。
はい。ただいまの答弁で、地元の方、データがちょっと、数が少ないので参考程度でしょうけど、地元の方の利用が 52%、約半分で、残り半分は村外の方だということで、話題性も非常にありましたし、マスコミの露出も非常にあって、県内だけのみならず、全国的に注目されている事業かと思います。で、そういった中で、これから、観光についても、これを、活用していくということであります。で、そういった、観光周遊ルートに関しても、検討をされて、事業の計画にも載っていたかと思います。現在バスが、2台の予定がまだ1台ということで、今後、観光での活用も含めて、 それ以外、まあ、観光以外でも活用できる部分があるかと思いますが、その点に関してはどのように考えられているでしょうか。
村長。
お答えいたします。先ほども申し上げましたように、観光ルート化っていうのは私もいち早くとにかく取り組みたいテーマでもございますし、この自動運転に関しては非常に拡張性の高い仕組みだとも思っております。今後、まあ、当然費用もかかってくるわけでございますけれども、いろんな新路線であったりですとか、いろんなその活用の仕方については、いろいろとこう実証アンケートも含めた乗られる方の利便性を高めるためにどういうふうに運行していくべきか、まさに地域の公共交通のありようをしっかりと示していきたいというふうに思っております。以上です。
丸山議員。
はい。まあ、今後の、まあ、高齢化ですとか、まあ、少子化、このような社会の流れの中で、利用者が、増加していくふうに、予想されます。また、まあ、観光含め用途が増えていくのではないかというふうに予想をしております。そういった中で、まあ、定期のルートでの運行の増便ですとか、バスの追加購入ですとか、あとは今8人乗りですけど大型のバスを採用するとか、あとは路線を拡大するとか、そういったお考えはあるかお聞きしたいと思います。
村長。
今この自動運転車両の拡張性ということにそこの意味は全部含まれておりますので、いろんなデータを積み重ねながら、しっかりと地域住民そして訪れる人たちの利便性を高めていくというのは、ミッションだというふうに思っております。以上です。
丸山議員。
はい。あともう一点、ちょっとこれは心配事だったんですけど、最近役場の庁舎の前にミコピョン号を見なくなったような気がするんですけど、ずっと庁舎前に、バスが止まってて、そこで充電をしていたかと思います。庁舎 の中のから延長コードで線を引っ張ってきて充電しておったと思うんですが、まあ、高額のバスでもありますので保管場所ですとか、あと、まあ、効率的な、まあ、充電をした方がいいかと思いますので、充電の設備等の、まあ、計画はどうなっているか伺います。
デジタル行政推進課長。
はい。それではお答えいたします。ミコピョン号なんですけれども、納車以来ですね、安定的にこう充電できないという事象が発生してきておりました。でこの症状というのは今回導入したそのオーブテック社のミカという車両なんですけれども、これを導入した他の地域でもやはり起こっていた症状でございました。でそのメーカーであるオーブテックと事業者のボードリー等で、じゃあどういった状況で充電できるのかというのを検証してきてたわけですけれども、まあその間正面玄関で充電している様子を何度もご覧いただいたと思います。ご心配いただく声もたくさんいただいてきておりました。で3月よりですね、その車庫内にてその充電環境が整いましたので、3月から見なくなってきているはずです。運行終了後はですね、車庫内にて充電保管を行える状況になってきております。以上です。
丸山議員。
はい。今回の、調査事業の中で非常にやっぱり話題性もありましたので、すごい県内他の町村から注目をされておると思います。これからいろんな視察等の、ね、方もいらっしゃってくるかと思うんですが、まあ、この補助金事業での、まあ、目的であるルートにない住民の方のところの路線の延長、さらに観光での活用により、この自動運転バスミコピョン号が 成功することを、期待いたしまして、ソミの方も注目しているところだと思いますので、この事業の成功を記念して私の質問を終わらせて